はい、皆さんこんにちは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆たけラジオ、ヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆たけコーヒーの古岡弘武がお送りします。さあ、はい、さあ、そういうことで今日も始まりました。久しぶりにこちらの方と一緒にやってみようと思います。はい、
こんにちは。花粉症でやられてるすみえです、はい、よろしくお願いします。はい、こんにちは。
花粉症、
そう、今年来たの。目がずっともかいていたし、顔洗うとき鼻かみすぎて鼻と目がもう染みて顔洗って。
前から花粉症だっけ？
いや、今年来てますね、結構。
あ、
へー、みんなでもそんな、
みんな、俺、みんなって言っちゃったの、いっぱいいるみたいな。
うん、
まあ、いや、俺、全くなんだよね。
目とか荒れてないですもんね。
そう、全く、全くないんだけど。
毎年、全然影響受けない。
そう、で、あのね、
あんな山のね、
あんまり関係ないよね、杉ばっかりで、最近本当、なんかテレビとか映像で見るような、はい、あの杉花粉がブワーって出る映像あるじゃん。うんうんうん、あれ目の前でドワーってなったの、豆竹の前で。
やっぱり
なんかすごいね、本当にこうブワーってなるところを見ると
車のフロントとかにもすごい黄色の粉いっぱい。
で、なんででもなる人とならない人がいるっていうのが、なんかそれが不思議っていうのもあるし、
平気な人本当平気みたいですね。
そう、まあ、あの花粉症ね、今本当に大変そうなんで、
はい、
ま、気をつけて、あのゲストの方どうかなっていうのも気になりますけど、
気になるところ
ですね。はい、さあ、そういうことで、今回の、豆たけラジオですね、またまた、豆たけスタジオを飛び出しまして、また今回は、ね、アルモンデ2回目かな、2回目からやりますけど、アルモンデからお送りするんですけども、前回のゲストは、ヤバ系中学校の瀬野校長先生でした。で、瀬野校長先生からの、ご紹介で、今日は、こちらのお二人に来ていただいてます。吉岡剛生くんと、あと那須虹人くんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ね、2人、校長先生からの紹介っていうことで、うん、中学卒業したばっかり、15歳の2人に今日来てもらったんですけど、
はい、
毎年ね、豆だけラジオで、はい、15歳の、特集っていうか、この時期にやるんですよね。
で、
もうこう、1,2,3,3 年やってるかな。で、4年目になるんだけど、それはいつも、もう別の回で、友達紹介っていう形じゃなくて、なんか、
そうそうそう、
別回でやるんだけど、今回もたまたまなんだけど、中学校の校長先生からの2人の紹介っていう形になって、めちゃくちゃなんか流れが良かったんで、うん、
すごいですね、
なんかすごいね、
校長先生からバトンを受け取ったことないです
よ。そうそう、ね、そんね、なかなかないパターン。
そこまでの接点が生まれたことがあんまり校長先生
と、それがすごいなとかって思って、うんうん、まあ、でも今日はそういうことで、2人に、お話を聞いていこうと思うんですけども、その校長先生から、メッセージいただいてますんで、ご紹介します。広い世界で大きく羽ばたけですそれだけ
集約されてるんですね。
めっちゃシンプルな、メッセージですけど、どうしようかね、どうしようかね
どう響くんだろう、それって。
まず、まあ、卒業した、ご卒業おめでとうございますよ、ね、
ありがとうございます。
おめでとうございます。はい、
今春休みっていうことで、卒業式終わって春休みっていうことなんですけども、うん、どうしようかな、今日は、うん、とりあえず2回ね、2回取ろうとは思ってるんですけど、今日は、中学校まで2人どうだったかっていう話をして、で、広い世界に羽ばたいていく話は次回にしようかな、今後どうしていきたいかとか、どういう進路になるかとかっていう話とかね、かなとかって思ってるんですけど、まず、2人は、どういう話にしていこうかな。
私全然知らないですもんね。
あ、でも2時は少し。
2時も知ってるけど、ゴゼさん初めてお会いして。
そうね、ゴゼ君は、2人は何で指名されたのかね、校長先生の。
分かりません。
なんか接点は、でも2人の接点って何だっけ、卒業生っていうだけじゃなくて。
テニス部。 元テニス部
あ一緒でもしかしてペア組んでた
組んで
ないあ、ペア組んでないあれ
それかあれ下郷出身かとかね
あ、下郷出身下郷小学校の出身
あ、吉岡さんも下郷に住まれてる、
はい、
下郷
住んでるのはあの、木の方に住んでます
あ、今は木なんだっけあ、そうそう、だからまあ、一応ね、
はい、
あのうちの子よりも2個下かだからなんとなくはちっちゃい時からずっと見てはいる豪勢君もずっと見てはいるし本当にちっちゃい時からね実は見てはいるけどまあ俺のことはそんなに認識してないと認識してないねあんまりね
一応、は
い、一応ねあお姉ちゃんがうちの子と一緒だから
そうそうね
だからあんまりねだからほとんど喋ったこともないまあ20もそんなに喋ったこともないけどだから2人のねことをなんかもうちょっと知ろうと思いますけど、じゃあ中学校に小学校から中学校の話ちょっと聞いていこうかね。
うんうん
うん。ゴーゼ君は下郷に生まれ育って、はい、下郷小学校で。
もう生まれから下郷なんですか。
はい、うん。どんな子でした。どんな子でしたか
って。記憶がある限り。
記憶がある限り。
小学校の時はなんか結構暴れてましたね、
うん、暴れてた
暴れ系だったんだ、
はい、暴れ系それは自分で認識あるの、
まあ、はい、あります
どんな暴れをしてたの、
どんな感じかなな
んやろ、まあ、授業中叫んだりとか
あ、
何叫ぶの
あんま覚えてない
へあそういう感じ
結構なんかやんちゃな感じで多分、
やんちゃな感じ、はい、2時から見てもそういう感じだった、
まあそんなにないけど記憶は
そんなにないけどなんかでもあんまりそんな今見るとそんな感じしないけど緊張してるからってことじゃなくて
多分いつもこんな感じ
ですもう落ち着いた感じ
はいそうです
あ、まあ、暴れ終わったんですかね暴れ気が過ぎた
暴れ気あったからね2時はどういう感じだったの勝負
自分なんか変な人だ。
謎
、ね、そうじゃない。
豪勢君から見てどういう感じだ。
なんか、うん、今と比べたらなんかもうちょっとおとなしかった気がする。
ああ、ま
あ、それはあるかもしれない。
おとなしかった、うん。今はじゃあうるさい、ね。まあ、暴れてよ、
こっち
が。こっちが暴れてよ。
逆になったかもしれない。
あ、本当に、
うんうん
前に比べたら。前に比べたら。
みんな訪れるんですね、暴れ
期。暴れ期があるんだね、やっぱね。先に来るか、
後に
来るか。今来た感じ
今来たんかもしれない。
どう暴れてんの、今なんか。
まあ、そんな
やけど、うん、こっちに比べたら、まあ、ちょっと暴れてるぐらい。
でそんなだから小学校時代2人はじゃあその小学校とか小さい時からこう仲が良かったの、
そんな
あんまりなんだ
私なんかその下郷 その小学校で育つっていうイメージが湧かないんですけど何人ぐらい何クラスとかなんですか
何人いた同級生
下郷同級生6年の時に何人
6人
で入学した時が10人ぐらいおった
10人ぐらい、
うん、中学校10人
中学校じゃなくて
小学校
転校しちゃって転校
あ10人から6人になっちゃったの、
ね、
だいぶ少なくなったねそれみんなやっぱ都会に行っちゃったみたいななんか都合で
いい、はい、そうです、
なんか寂しいね10人もいたのにね、うん、
はい
かなり密ですね。じゃあもうクラス替えとかはないですよね。クラス替えとか
夢のような話するね。なんか
そうなんだ。クラス替えとかないのか。
ないない。
うん、あ、ちょっと別れちゃうみたいな。
ないないね。ずっと一緒だよね。
ずっと一緒。
ずっとね好きでも嫌いでももうずっと一緒ってことか。
それってどうやっぱそのやっぱあんまり正直ほら関係が良くない時もあるわけじゃん。あったりとかでもめちゃくちゃ仲いい時もあるわけじゃんでもそれをでもほらクラスが今言う、うん、スミちゃんが言ったみたいにクラスが変わったりとかすれば別にいいかなって思うかもしれないけど、うん、ずっと一緒だからもうしょうがないなってある意味こう悟りみたいな感じになるわけ
多分ね
なる
かな分からんけど
なんか面が変わる時とかって気持ち変わるんですよ。メンバー変わらなかったら。なんか3年生から4年生になるとか、
そんな多分変わらない。
そ
っ
かそっか。
だからあんまりなんかそういう新しい気持ちみたいになりにくいのかね。
うん、節目み節目感はじゃあ今が節目って感じ、
まあ、
そうなんか小学校か中学校とか。
でもやっぱこう少なくなっていく中でこう関係がどんどん密になっていくわけじゃない、うんうん、そんな感じのやっぱ小学校、
まあ、そう
なんです。なんかこう小こういうところ小校で小学校行ったのをなんか後から今だいぶ年齢重ねてこう あれって恵まれとったんかなって思うところと、あ、なんか苦労したなみたいなところって教えてもらってもいいです。うん、私、地方みたいなところで小学校行かなかったから全然わかんなくて、
うん、どうだろう、どっちから言う、どうじゃん、うん、
自分が苦労したこととかは多分あんまりないんですけど、
うんうんうん、
先生とか多分苦労してました。
ああ
暴れてたからやっぱ暴れてたからか
今思えば
今思え、はい、あでもやっぱそのそういうやっぱ自覚っていうかはあるんだよね。その時はなんかもうワイワイやってたけど、はい、ちょっと冷静になって考えると、
う
ん、結構暴れてたなみたいな感じなわけ、
はい、先生聞きたいですね。
聞きたいよね、
それ
ね。
2
時はどう思う？
恵まれちゃったことは、うん、小1の頃に何か、うん、なんか分からんけど校長先生がスキー行ったみんなで、
あ
すごい、
スケートに着くじゃなくて、
あ小学校の校長先生、
そうね、1年生の時だね、
松永校長先生、
ね、あ松永ちゃんのお父さん、
そうそうそうそうそうそう、あスキー楽しかった、
まあ多分
あ
そんな記憶にはないけど、
あなんかすごいうんって言ってたけど、やっぱスキー楽しかった、
楽しかった。
え、何を連れてくってことじゃ、この12人とかそんな。
いや、全校生徒だもんね。だから、50人ぐらい
?50人も
50人もいなかったかな。
40
何人
ぐらいか。
うん、
くらい
すごい。
あ、スキー楽しかったんだね。
そうね、修学旅行とかじゃなくて、もう学校旅行ってすごいですね。
そうなんかね、毎年スケート遠足かなんか行ってたやつをスキーにその時だけしたんだっけ、なんか。
そう、変えた、確かに。
大イベント感があったんですやっぱり
でその後スキーそんな楽しかったスキーやりたいなとかいうのはないの？
そんななかった気がする。
あそう、あでもそれだけ残ってんだ。
何系で上がるんですそういう時って、なんかこういう小さい町からどっかにこう行くって時にご飯で上がるとか移動のバスで上がるとか何で上がるの？
ご飯とかやね、自分は
やっぱりご飯、食べるのがやっぱ好きなの。
食べるのが好き。
そっかそっか。
なるほど。あのね、俺ちょっとだけなんか情報は知ってるけど、はいはい、食べるの好きが後でつながってくるよね。
あそうなんだ。
二人とも、そう二人とも。あでもね、でもそれは次回話そうかな。
はいはい。
じゃあ小学校そんな感じで。で中学校になってじゃあ2人一緒にテニス部に入った。
まあ自分は途中から。
ああ、
は
い。でもそうペアを組んでたわけじゃないけど、でもなんかまあテニス一生懸命やりましたと。うん、
はい。
その成績っていうかどんな感じだったの？
成績は最後の県総体の団体戦で。うんうんうん、ベスト8、
うん、県で
ベスト8、
すごくないですか、それ。
団体戦ってことは2人もってことだよね、うん、一緒にね、ペアじゃないけど全部の、
はい、そうです。
団体戦って何、どうやってやるの、何、
ペアが、うん、3つペアがあって、うんうん、それでどんどんなんか各ペアで戦っていって、うんうん、みたいな、先に2つ勝った方が勝ちみたいな、
あ
そんな感じです。
で県の大会でベスト8まで、へえ、
県までの道のり、それ結構な道のりなんですよ。
いや、そんなじゃない
。でも まず中津市の大会があるもんね。
市総体で準優勝。
準優勝した。
すごい。
あ、ゴーちゃんたちのチェアが。
はい。うん、いや、
あ、ね、団体でね、
そう
です。あ、今考えるとこういうとこが良かったんかなみたいなあります？みんなが仲良かったかなとか、なんかこのコーチが熱かったけかなみたいなとか、うん、朝練厳しかったけかなとか。
あ、チームの中はまあ良かったですね。
うん、
そうなんだ。
うん、
何やろ、ここで一回泊まったこととかあって、
あ、それあったね。去年ぐらい？
去年かな、
うん、
試合前とかじゃなくて。
そう、試合前ですか。じゃあ
そう、あるもんで。そうだ、あのそんなゆかりもあって、あ、ここでやるの良かったかもね、本当。そうそう、
試合前だったの？そこで泊まった。
いや、
いつぐらいやったの？
6月
もうお楽しみで、お楽しみで。
いや、じゃなくて
次の日練習とかやったかね。
うん、
それで
実用的な目的があったんだ。
かな、検体の時に泊まるけ、それのなんか練習みたいな感じかな。
あ、それもあり。
あ、家以外で泊まって、うんうんうん、次本番に臨む練習、うんうん、メンタルトレーニングみたいなこともちゃんとしてるんですね。
いや、でもそういうのも必要だよね。
ね、大事だよね。
だから技術だけじゃなくてね、うんうんうん、技術の部分ももちろん。そのコーチはいたんだっけ？なんか先生が教えてくれるの、うん、あれって。
いや、コーチも先生も、
うん、どっちともみたいな。
へえ、顧問の先生と外部からのコーチが来る。
結構今時の部活ってどう、なんか厳しいの？厳しく教えてくるみたいな感じ？
いや、
たまに厳しくみたいな。
オラオラーって出す、なんかどんどん球出されて。
そんなの鉄拳制裁とかあんの？
いや、ない。そんな感じ。
それないか。あ、でもこう厳しいことは厳しい。
まあ、何？
褒めて伸ばすみたいな。
それもある、
うん、そうそう、それもある。
うん、そうなんだ。でも仲いいっていうのはたまたま、それともやっぱこうそれまでに知ってる年月が長い人とかがメンバーなんでしょう。
大体は、うん、はい、そうです。
そこ違いますよ ね、
そうかもね。
中学校でなんか結構知らん人ばっかりやったし、中学校で、
あ、
でいきなりしかも知らん先輩に教えられながら、なんかもう知らんことばっかり、
知らんことばっかりね。
気使う
で、それ言ったらやっぱでもちっちゃい学校はもう上も下もあと同級生もまあみんな知ってるみたいな関係がからスタートするから、これ気は楽だよね。
ね、リラックスして本領を発揮しやすい
から、うん、だからやっぱあのそういうところはそのちっちゃい学校のいいところかもしれないね。
仲いいっていうのもね、もう試合負けてギスギスするとかじゃなくて、
うん、
素敵ですね、仲いいの。結構青春だったんですか？
まあ、多分
なんか思い出、あ、今考えればあの日は青春やったなとかあります？テニス部、
ここ泊まった時楽しかったな。
楽しかった。何してたんですか？
なんかみんなでカレー作ったよな。
作ったの。
そっか、でもみんな大人なしでカレー作った感じ。
あんまりこう大人が口出ししないような形を、まあ、してくれたわけね。
おったけど、だいたい子供にやらせちゃうみたいな。
へー。いいね。あるもんでいいね。
そういうの楽しいですよね。あんま口出されず好き勝手やれて。そんなね、お泊まり会みたいなのもあんまないんですよね。
あんまりないです。
ね、そしたら楽しいな。彼は美味しかったんですか？
美味しかったです。
地元のいろいろ下郷の恵まれた食材を使って。ってね、
うん、そういうのもやっぱり食べ物は作るのとかももともと好きなのだったってこと？
うん、まあ
多分家でもする。
はい、
あ、家でもする。
たまに。
たまに。
そう、たまに。
え、2人ともするんだ。
ね、いや、あんま自分で考えてもなんか中学校ぐらいの時にしてないよね。
おかわり、おかわり自分でやりなさいみたいな感じで朝起きただけで褒めてみたいな感じであんま慣れてました、
ね、そう、でもなんかそんな感じだよね。でもそこ行くと今時の子はやっぱすごいよね。
今時の時代なのかな、ここで育っていろんなこと自分でするの楽しかったとかじゃなくて時代なの？結構
周りの子もそう？
もうそういう人が多い。
オイル系育ちじゃなくても、
多分
変わってきてるんですね。
そうね。そう、それで、
うん、
なんだっけ、サルディーナスのね、
ああ
子供、
はいはい、
子供料理教室だ。あれは小学生向けのやつなんだけど、2人とあとフエとね、
うん、
かな、がこうアシスタントでついてる。
ああそうだ、アシス2人ともアシスタント入ってた。どんな体験だったんです、そのまた小学生として体験するんじゃなくてアシスタントとして体験したサルティナスの料理教室で自分にどんな影響あったり、どんなとこ印象残りました？
ね、
うん、
なんか野菜とか切ったりする時のちょっと裏技とか、
う
んうん、ね、豆知識みたいな
教えてくれたりとかする
のね。みっちゃんが教えてくれ
た、うんうんうん、でそれを小学生たちにこうちょっとこうサポートしてあげたりとか、そういうことなんだっけ。ああ、そのゴーちゃんもそういう感じで、
はい、同じです。
同じで、でその、自分たちからやりたいなって思ったっていうか、やっぱちょっと最初は誘われた感じなわけ。
うん、誘われ
た、うん、でも、あ、でもなんかちょっとそれはって思わずにすんなりこう受け入れられたんだね。
は
い、うん、それはもともともうじゃあ食にちょっと興味があったから。
はい、そうです。
あ、そうなんだ。
要はやっぱ家でもやっぱちょこちょこやってたりとか、
うん、あ、じゃあサルティナスきっかけで始めたわけでもなく、もうその時すでに
すでにもう
包丁とかそういうのは身近なツールだったんですよ。それで声かけスカウトされたわけですね。
そうだね。だから、
うん、
で、進路はね、進路の話しちゃおうか、ね、それもやっぱ校長先生から俺も聞いたから知ってるんだけど、うん、進路はだからそっち方面ね、
2
人とも同じ、あ、同じところ、それ学校とかも言ってもいいのかな。あの、東九州龍谷高校の、食物科だっけ。
東九州、
要は中津の、
龍
谷のね、
うん、
食物科に。
食物科ってあ
るの？食物科って何勉するの？何するのっていうのはあれだけど、
卒業の時になんかね、
うん、
調理師免許
を
なんか取れて、それのためになんか勉強していくみたいな。
高校卒業時点でも取れるんですか。
あ、
すごいですね。
そうだからね、そういう方面に2人とも行くんだって、うん、ね、うん、だからそれがさ、うん、その もうほら、まあ、サルディナスも一応あったけど、
うん、
でも それ以前に自分たちでやっぱ食の方面が興味があったってことだもんね。うん、それってね、あの、なんでなのかなって。
いや、羨ましい。私、うん、自分が高校選ぶ時って、
うん、
なんか恋愛が活発そうな高校選ぼうとか、なんか制服がダサくないところとか、あとなんかなんか下見みたいな見学行く時に体操服がめちゃダサいとか、もうあそこは絶対ないとか、ハチ巻きをさせられているとか、
そう、あの見た目にこだわるんだね。
中学生とか
あんなも
んなのかと思ったら、そんな、
結構しっかりしてるね。
そのね、なんかこう今までの奇跡とリンクしたものを選ぶなんてなかったんで、
うん、
そんなにちゃんと自分が生きてきた道のりと何かが重なるものを選んでるとか、
そうよね、
すごい違ってくるやろうな、その後がって思います。すぐ好きなものを濃ゆくする時期が早いわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
好きなも濃くしたの多分20代終わりとかに出会
って、そうだからまだ分からない感じだった。だからとりあえず高校選んだみたいな感じもあるけど、もう2人ともしっかりこういうのをやりたいっていう風に思っていったわけじゃない。それってやっぱ何がそういう風にさせたのかなっていうのはちょっと興味があるんだけどさ。
確かに、
やっぱそのもともとゴーちゃんなんかにしたら、もともと自分がこうね、生きてきた中で、まあ、15年やってきて生きてきた中で、その生活の中でやっぱ食が一番身近にあったっていうことはやっぱりあるわけ。
はい、あります。
いつ頃から思ってたんです、そういう系もありかもみたいな、もうちょっと学びたいかもみ
それは結構ほんと最近で、中2の終わりぐらいからですかね。
そっか、じゃあ進路とか考え始めた時期から。そっか。今思うとどのあたりからかなって思います、その職への
なんかきっかけみたいなのある、
きっかけは何やったよ。
どの辺まで遡るんです。
やんちゃ時代まで遡る。
ああいう機会があったけど結構興味持ち始めた
の
かもみたいな。
小学校の時になんかなんかの、なんかあった
よ。
なんだっけ、あのなんか料理教室じゃない、なんか
ああ、なんか公民館の、
あ、子供キッチンってこと。
ああ、多分
サルディナスじゃなくて、
あの、学校のやつ。
ああ、
なんけ、
あの、放課後にやってたやつ。
そうそうです。のやつかな、なんやろ。
え、それは誰が主催だったんです。
なんか近所の おばあちゃんとか、
おばあちゃんとか、おじちゃんとか。
そんなんがあるんだ。
そうそう、
それもやっぱヤバ系ならではですよね。そうそう、街中ってなかなか近所のおじいちゃんおばあちゃんの
料理、郷土料理みたいなやつ作ったりとかもあったもんね、多分ね。
多分ほうじるみたいな、
とか本当になんかそんなやつあった記憶がある なんか。
何作ったとか覚えてます。
なんかある
この料理教室。
記憶が薄れてわからん。
だからもう日常すぎて忘れちゃったんじゃない、いろいろ作りすぎて。なんか
あのおじいちゃんおばあちゃんおったなみたいな。
なんか結構おばちゃんたちが作りよったんじゃん。自分たちはなんか何もあんまりせずに。
なるほど、またサルディナスとは違うスタイルの。
あのありがちだよね。まあ、みんなで料理教室いろいろやろうとかって言っても全部おばちゃんがやってしまうみたいなパターンみたいな。
お店ながらもう切り終わるみたいな。そっかそっか。じゃあ見てたイメージは残ってるけど、でも今考えるとちょっと影響あったかなと思うんですよ。
まあ、多分あったと思います。
どんな意味で美味しかったとか、なんか何が面白かった、まあ、
なんかみんなで作るのが楽しかった。
あーいいね。
そうか、
みんなで作るの楽しいよね。
はい、
みんなで作ってみんなで食べて、だからまあサルディナスのその料理教室もそうだし、この、ね、あのカレー作ったあのここでの合宿もそうだけど、やっぱみんなで作ってみんなで食べるっていうのは。でね、そうゴーちゃんちは、まあ、特にあれかもしれない、やっぱ兄弟も多いしね。
あ、そうなんだ。
そう、みんなで作ってみんなでご飯食べるっていうのがもう日常だもんね、多分ね。日常だったんでしょ、多分。今はもうなんかあれいろいろもう、もうお兄ちゃんとかお姉ちゃんも大きくなっちゃって、あれかもしれない、なんか時間が合わないかもしれないけど、
そんな、ね、家でもあるんですよ、みんなで作った
ら。あんまりない。
家では家でないんだって。
実は
家では親が作る、
まあ、お母さんが結構作ってます。
あ、そうなんだ。でもそういうのも見ててっていうのもあるの、
ね。はい、あります。
へえ、やっぱ料理教室とかって影響あるんですね。
あるんだね。
ほんとそれは面白いな。
ニジはどうなの。どういうところから、
何やろ、難しい。なんか学校とかで、その進路の調べるときに、なんかここの場所はなんか高校行きにくい系みたいな、いろいろ考えよったらそうなったみたいな。それで
利便性とかも考えよって、
でちょうど料理のやつがあったけ、そこに入ろうってなったみたいな。
もともとやっぱ家でも作ったりしてたわけでしょ。
まあ、親がなんかどっか遊びに行ったりしてた。
結構どっか遊びに行くもんね。
アクティブママだから、ね、
そうそうそうそう。あ、それで、まあ、作るのがもう当たり前に割となって、
まあまあ
ね、それはなんかあの UFO もそうだったもんね、割とね。
え、何歳ぐらいから自分でそのなんかインスタントラーメンでもいいけど、なん か簡単なものでも作るようになったんです。
いつぐらいやろ。中学校入ってぐらい。
中学校入
っ、小学校の時はそんなしてなかった気がする。
そうなんや。
分からん、しったんかな。
あれ思い出した、記憶に、ね、なんか地域通貨してたじゃないですか、はい
は
い、ミケ。ミケ祭りで私移住する前に、なんか初めて遊びに来たのがミケ、ミケ祭りで、公民館かなんか、あ、公民館じゃないか、あの津波の上の、
ご存知。
あ、いや、なんかあの こう地域のセンターみたいな、
あ
のモンデの前によく、あの地域サロンしてた、あそこの場所で 覚えてる、にじくんとゆうほくんが、うん、どっちかがワッフル焼いて、
あ、
どっちかがホットケーキかなんかして、もうあの出店してたんですよ、小学校多分。
小学校の頃かな、
うん、あれ多分 3年生と5年生かなんか、そんなんだった2人が。でこんななんかね、まだ小さい組見えたから、それでもう2人だけで大人なしで、あの注文入ったら焼いてでってしてたんですよ。でミキ払ったの覚えてるから、なんかこんなに、え、なんかいつもこんなんしようととか言って言ってたの覚えてます。すごい小さ
くやっぱ小さい時からそういうのがあのよくやってたのかもしれない。
でも
な
んかその時に普通に、はい、普通にやってもなんか大事じゃないっすみたいな感じを。
あ、まだ あんまりこう暴れてない
時ね。まだ暴れてなかった頃
だ。落ち着いてる時ね。
そう、でもロックな T シャツすごい着てて、
やばい。
そう、グレイトフルデッドかなんかロックな T シャツ着てました。そう、でもなんかそれすごい覚えてもさ、全然違うんだ、こんな料理身近なんや、こんな小学生のお兄ちゃんと弟で。
そうだね、なんかやっぱり、やっぱそのちっちゃい時とか、まあ、あとまあそれこそ中学生ぐらいとか思春期の頃とか、あんまり食とかの方面ってなんかちょっと おろそかっていうか、まあ、あの男の子だったらね、なんかあんまそういう風になりそうなんだけど、
女の子でもそう
だ、女の子でもそうだ、男女関係ないから
、ね、今でも結構
そう、そう、でもそういう感じになりがちだけどね、うん、そこになんかこうフォーカス当てて、
うん、
あ、なんかそういう方面に行きたいなっていう風に思うっていうのがね。
ね、だってやっぱなんかそのキーワード、みんなでっていうか、その料理影響を受けたなんか出来事が結構こう、一人で家でなんか YouTube 見ながら追求してたら、ハマりましたみたいな感じっていうより、最初の視点、なんかきっかけになったのは、そういうね、郷土料理のおばあちゃん、おじいちゃんがしてくれてたのだったり、
みんなで楽しくやってたっていうのがね、
湯引け祭りとか、なんか料理っていう場とみんなで食べたりっていうのがなんか掛け合わさってた機会が多かったのかなって、
うん、思います。
そういうのあったら確かに違う、料理のイメージ違うのかも。
それやっぱヤバ系のならではとか、ちっちゃい地域ならではのことなのかなって思うけど、そんな感じはないか、ないかとかすねあるよね、でもね、
はい、
うん、
いやすごい、だって料理なんか したいって思ってた時に、なんか早くお母さんがおらんくな、なんかこうどっか行ってくれたら、ここ卵焼き作れるのにとか思ってたの覚えてるんですよ。でもそのチャンスがないっていうか、だってそういう地域のイベントがないから、家と学校しかないから、そのなんか料理家庭科の時間とかで料理で習ったのを家で作ってみたいのに、こう親がいつもいたら作れないから、でもうちあのお出かけしてくれない母だったんで、ずっとおるけ、そのずっと使いたいのに、うん、作れなかったりしてた。
でもやっぱ家もそうだけど、やっぱいろんな機会がやっぱあるっていうことがやっぱ気がつかせてくれるっていうか、自分がこういうところに興味あるんだなっていう、いろんなチャンスがヤバ系にはあるっていうのが、やっぱ2人にとってはいい影響になったのかなと思ったりもしますけど、とりあえず、ちょっと本当はあの将来っていうか進路の話次にしようかなと思ったんだけど、流れでここまでしちゃったんで、その先の話とか、あとその、中学校の話もう一個あるかなと思ってたんで、それもなんか聞いてなかったなと思うのと、
はい、
まあ、それもあるんで、それもまた次回にちょっとさせてください、
はいはい、
ということで一応あのこんな感じで、はい、終わりたいと思います。ちょっと緊張気味だったからね、もうちょっとこうワッとこうちょっとね、暴れてくれるぐらいがちょうどいいかもと思うので次回に期待してます、ね、
後半暴れてください、
はい、ではそういうことで今日は終わりにしたいと思います。じゃあ次回もまたよろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということで、つめちゃんよろしくお願いします。
はい、この番組はコーヒーが真ん中にある生活を、豆たけコーヒーの提供でお送りしました。